はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミラティ。
はい、お願いします。
ちょっとですね、最近、船に乗ることが増えてきまして。
増えてきたというのは？
移動とかで、船に乗ることがたまにあるんですよ。
今の時代。
飛行機、新幹線、船。
船、
島行くのとかにはね、船やっぱ使ったりすることありますから。
天のあんま知らんけど、まあそうですか、はい。
はい、したらまあ船って大体船長いるじゃないですか。
うん、そりゃいますよ。
はい。で、その船長が外国人の方だったんですよ。
へえ、珍しい。
たまたまね。
うん。
で、ちょっとその船長が、
うん、
じゃあ俺が、
うん、
いい料理教えてやるよって言われまして。
え、そのお客に対して、
はい、僕に教えてくれたんですよ。
ちょっと小さめの船たちはね。
そう、
うん、
で船長のお母さんがもうもともと作ってたやつ、
あ、なんか家庭料理みたいな、
家庭料理みたいなやつ、
いいね
って言われて、
うん、
ああいいじゃないですかっつって言ってね、
うん、
でそしたらやってみたんですよ。
はい。
で、揚げ物だったんですけど、
うん、
ああ揚がったっつって、
うん、
で食ってみたら、
うん、
生焼けなんですよ。
あら、ダメじゃん。
中がね、
うん、
あ、これダメだなっつって、うん、でもう一回やり直して、
うんうん、
また生焼けなんですよ。これダメだってなりまして、うん、僕がこうしたらいいんじゃないですかねって言ったんですよ。
うん、
お前冴えてんなって言われまして。
いや、でも母の味変えるのあんま良くないんじゃない？
で、母の味を変えずにやる方法を、
うん、
僕が言ったんですね。
今ずっとさ、はい、俺が言った言葉をなぞってストーリーが進んでいったけど俺もその現場いた？
いや、いなかった。
いないっすよね。
はい、僕だけです。
かなりなぞってるけど、うん、はい、で
そうしたところ、
うん、
生焼けが解消されたんです、
うん、おー、ちゃんと焼けて。
で、そこがね、
うん、
味噌なんですよ。
どういうこと？
生焼けをしないために、
うん、ちょっと待って、あなた、
はい、
料理の話してる時にそこが味噌って言ったの？
で、そうです。
すげえ分かりづれえわ
いやいや、
なんじゃそれ、うん、
で、その
味噌から教えて。
方法というのが、うんうん、穴を開けるってことなんですよね。
穴開ける？
料理のど真ん中に穴を開けるっていうことをやったところ、
う
ん、生焼けがなくなった。
ちゃんと焼けるようになったんだ。
そしたらこれいいじゃねえかってことになりまして、
うん、
しかもなんかハンドル、
うん、
船のハンドルみたいなの
あるんですか？はいはいはいはい。
あっこにも置いとけるしな穴開いてるからってことで棒に刺しとけるっていうことになったんですよ。
そういうこと、うんうん、
これいいじゃないかって言って流行ったのがドーナツっていうことだったんですよね。
へー。
なんで今、
うん、
ポンデリングとかが食べられるようになってるっていうのは僕の
すごい気になるんだけど、さっきからちょこちょこと、
はい、
ポンデリングより先にいろいろあるやろ。
いやいや、ポンデリング
最近のじゃん。ポンデリングなんかいろいろ、じゃドーナツでしょ。
そうですよ。
ドーナツで
ポンデリングとかが
ミスタードーナツすぎるでしょそれは。
いいだろ別に。
ポンデリングはミスタードーナツすぎるでしょ。ドーナツでええやん。全部でしょ、ドーナツの。そうでしょ。
ポンデリングが、
だからポンデリングじゃなくていいじゃん。オールドファッションもそうやろ。いや、ポンデリングだけ言うとるけど。
いや、まあそう。いや、
オールドファッションそうでしょ。
いや、まあ、
気になんねん。
それはそうよ。
どうでしょ。
オールドファッションなんか当たり前。
そうでしょ。
うん。
で、別にポンデリング
は、
あなたが好きなだけでしょ。
特に。
特に？
はい。僕のおかげだってこと
で。違うでしょ。オールドファッションもそうでしょ。
ちょっともうすごい、何言ってるか分かんない。どこにこだわりを持ってるか分かんない。
嘘じゃん。
どこがですか？
全部。
あ、全部っすか。
うん、
船
乗るぐらいでしょ本当の話。
ドーナツのできたきっかけは、
うん、
一応本当、
まあそれはね。でもあなたは全く関係ないんでしょ。
はい、僕別にドーナツあと好きじゃない
です
から。そんなに好きとかでもないんでね。
そうっすか。
ただポンデリングは好きです。
ポンデリングだけ好きやった、
はい、
気色悪い人、
はい、以上でございます。
わかりました。それではいきます教えて都市伝説。
はい、
はい、これは我々が話した話をするという企画ですけれども、
うん、
ね、あんま言ってこなかったんだけど漫画も古いのが好きなのよ、
うん、
シティハンター、
まあ、あんまり新しいの見ない、
ね、あ、そうね、メゾン一国とか、
うん、
あのあたりが大好きで、
はい、
本で、うん、これそれだけじゃなくて曲もそうなの。
ほう、
あんま言ってなかったんだけど、
音楽、
うん、村下幸三が好きだったりとか、
うん、
洋楽もギルバート・サリバンが好きだったりとか、
うん、
ちょっとだけ古いのよ。
ちょっとじゃないけどね、だいぶ古いですけど、ね、
まあ、生まれる前の歌ですけれども、はい、あの今回は、
うん、
この歌詞しびれたわって話したいのよ。
ほう、
この歌詞
どういう
えぐないっていう
方向性のやつか分かんないな。
あのこの歌が好きとかって言ったこと今までなかったさあんまり、
うん、
こういう路線のっていう細かい話はね、まあま
あまあ、それこそどういうのかちょっと想像つかないですね。
下本さんもだってね、歌も歌われてた過去がありますし、歌うまいし、ほんで今ね
僕も
で好きでしょ、たくさん歌聞くでしょ、
歌詞はだから見てると思いますよ、うん、
でもロックですよね、
ほぼロック、
ね、ほぼロックですよね、はい、僕はちょっと古い曲が好きなんですよ。90年代の
昭和歌謡
とか、まあ、昭和もかすりながらみたいな、
うん、
で今回はその話をしていきたいんですよ、
はい、
何曲か紹介しますね、はい、まずは竹内まりや、
はいはい、うん、
カムフラージュ、
全然現役の、
そうですね、はい、カムフラージュって曲が好きで、
うん、
言うてまあ新しめなんですよ、言うて98年ですけど、
いやちょっと知らないかもな、
カムフラージュ、はい、まあでもあの聞くと分かると思います、
はい、
な
んか使われてること多いもんね、 CM とか、
そうですね、
ドラマ
とかでよくね、
うん、
簡単にまあ話すと、この曲っていうのはカムフラージュっていうのは、
うん、
すごい好きだった相手がいると、
うん、
異性がね、
うん、
だけどもなかなか好きって言えないみたいな
、うん、
でその思いがどんどんどんどん時間が進む、歌詞が進むにつれて、
うん、
両思いになりその後っていう話なのよ、この歌っていうのはね、
ストーリー性としては
ストーリーがあるんですね、はい、もしかしたらご自身の体験談を歌にされてるかもしれないですけど、
うん、
サビのとこで言うと、
うん、
にぎわう街の音がかすかに聞こえるみたいなリズム、
うん、
聞いたことあるでしょ、
あるかも、
この部屋に今二人だけみたいな、
うん、
でここで言うとにぎわう街の音がかすかに聞こえて今この部屋に二人だけなんだよと、
うん、
であなたの好きなコーヒーとタバコの香りに秘められた淡い予感、このあとなんかあるのかなみたいな、
うん、
優しいだけじゃ物足りなくて本当のことを打ち明けたくなる、
はい、
本当のことというのは好きやということ、
うんうん、
でその次の歌詞ね、
はい、
目と目が合って指が触れ合うその時、
うん、
全ての謎が解けるのよ、
あ知ってるわ、
あ目と目が合って指が触れ合うその時ね、
うん、
で黙ったままで早く唇を奪ってやっと言える好きだったと、
うん、
ずっと近くにいてくれたのに欺いてきた私を許してっていう歌詞なの、
ほう
ちょっと痺れるやん、ちょっと進んでストーリーが
お、
ね、最初はね、コーヒーとタバコの香りにちょっと予感するなって言ってた人が、
はあ、
次の歌詞になったらば、
サビでは、
そうサビでは、
うんうん、
やっと言える好きだったとって、
うん、
ちょっと進んどんのよ、
うん、まあ確かに、
でその次なの、俺が好きなのは最後のサビね、うん、
はい、
もしも世界が明日終わり迎えてもっていう、
うんうん、
あなたがいれば怖くないで、ちょっとえもう二人だけいやいいみたいになってんのよ、
うん、
歌詞がね、
うん、
で昨日までの涙と偽りを捨てて新しい私になる、温めてきたこの絆こそ隠せはしない愛の形なのという締めくくりなの、うん、
はあ、
ちょっと痺れるわと思ってこれえぐすぎない、まあなたは恋知らぬ人間だからわからないけれども、このちょっとずつ近づいていったのが、
うん、
この人目と目が合って指が触れ合って好きだったんですって言えた、
うん、
そっからスピードがギュンと増して、もう二人だけでええやんってなってるんですよ、
なんかジャンプアップしすぎじゃない、
いやこのスピード感がいいのよ
そうなんだ、
スピード感が好きだったって言えたから、うん、徐々にじゃなくてそっからもう長いこと好きやって言えずにいた、うん、欺いてきたっていう二人が好きやってて両思いって分かったらギュンと進むみたいな、
でも他はいらないみたいな、
そうそうそうそう、その
極端、
これ恋って極端やから、愛って極端やからね、
うん
うん、今までは誰にしようかなって言ってたんが一人決めたらその人だけいりゃいいになってるんですよ、
うん、
だって1億人日本人いたとして、
うん、
まあ、極端な
ん
しね、
うん、
で半分で5000万としましょうよ、
うん、
その中で一人決めたら一人だけになってるのよ、今までは5000万おったのに一、
うんうん、
人になったら一人だけで、恋愛って極端なのよそもそもね、
うん、
それの極地やなと思ってこの歌って、
うん、まあまあまあ、
こういうのが好きなのこういうなんかあなただけでいいみたいな、
なんか思ってたのと違ったわ、
こういうのがめちゃくちゃ
そういう感じなんすね、
好きやのよ、
はいはい、
ね、
なんかすごいこう 歌詞に実はすごい意味が隠されてるとか、うんうんうん、そういう系かと思った。
そんなんは本人じゃないから知らん作った本人じゃないからね。
あ、そうっすか。うん、
はい、続いてございます。続いてがですね、1994年かなこれ、
はい、
中山美穂さんのただ泣きたくなるのっていう曲なんですよ。
お、知らないかな。
これもう名曲すぎんでほんま。
中山、
うん、美穂さんのただ泣きたくなるのっていう、うん、これも多分聞いたら分かる。サビがね、うん、ただ泣きたくなるの、好きだから好きだけどっていう、知らないこれ。
いやー、ちょっとい
つも胸が声より、あ、本当ですか、うん、まあサビだけで言うと、ただ泣きたくなるの、好きだから好きだけど、いつも胸が恋より温かい、ぬくもりあげたい、忙しいあなたへっていう、
うん、
ただ涙が流れてきてしまうと、好きだから好きだけど、うん、で、うん、いつも胸が恋より温かい、ぬくもりあげたい、忙しいあなたへ、まあ、そのままなんですけど、
うん、
この理由、
はい、
このね、一番最初の歌詞がすごくって、
うん、
あなたの部屋の前座り込んだらの後、なんて静かなの、恋の入り口みたいっていう。
な、ね、何、家に着いたら、
あな、言うてねえよそんなこと
なん
て、あなたの部屋の前、座り込んだら、なんて静かなの、恋の入り口みたいっていう歌詞、
うん、
で、その理由っていうのが、うん、忙しいあなたへなのよ、
うん、
ちょっと好きで一緒に同棲か、あれとも行き来してんのか分かんないけれども、この二人がいて、
うん、ほんで、住んでるみたいな
ね、分かんないけどね、うん、もしかしたら行き来してるだけかもしれない、うん、で忙しくって会えない日々が続いていて、
うん、
その、まあ、寂しいんだけれどもちょっと気強く持って、うん、すごい静かだと、あなたのいない、うん、なんかあなたが仕事をしている部屋の前に座り込んだら、
うん、
この静けさっていうのが恋の入り口みたいだっていうっていう、
うん、
このなんかその寂しいというのを、
うん、
自分で気強くも、いや寂しくない、これは静かなのは恋の入り口やからと、こっからっていう、この歌詞いかつない？
いかついかわからんけど、
いかついっすよこれ。
あ、そうすか。
この90年代って、
90年代ドラマっぽいわ。
でもあ、ドラマの主題歌でしたから、
感じが、
いやこれはちょっとって聞いてて思いましたね。
その相手の部屋の前でこう座り込んで、
そう、ね、
もたれかかってるみたいな、
そうそう、そういうこと、そういうこと、そうなん、それが恋の入り口みたいって比喩するって、
うん、
これとんでもないなと思って、
おお、そこなんだ、
これすごいですよ、うん、本当に。その後に恋の入り口みたいって言って、
うん、
始まるの最初にね、うん、その後にぐーっと聞いてたら、あれ、ちょっとこれ寂しい女の人の歌なんじゃないかなと思ったら、忙しいあなた、あ、会えてないんだこの二人みたいな、
うん、
ほんな気を強く持って、さっき恋の入り口みたいって言ってたんだって思うっていうね、
うん、
あなたは歌詞を見ない人だ、リズムだけ。
いや別にそんなことないんだけど、
ずっとリズム天国やっててください。
そんなことないけど、ね、
これ素晴らしいですよ。
あんまりこうピンときてないな。
テレサテンですね。
はいはい、
これベタですけど、時の流れに身を任せ。
はい、まあそれは知ってますね。
これ素晴らしすぎるんですよ、歌詞がね。
カラオケのね、定番
曲ってなって
ます ね、
まあ、すね。歌詞が素晴らしすぎて、ただここちゃんと分かってるかって思うのよ俺。
ん、うん、
歌詞ね、
どの部分を。
もしもあなたと会えずにいたら私は何をしてたでしょうかと、
うん、
平凡だけど誰かを愛し普通の暮らしをしてたでしょうかと、
うん、
その後にすぐサビ、時の流れに身を任せ、
うん、
あなたの色に染められ、一度の人生それされ捨てることも構わない。だからお願い、そばに置いてね、今はあなたしか愛せないって。すごい、はいはい、なんか、相手に依存してるって思う？
まあ、その気はありそうな気するよね。
あなたの色に染められ、一度の人生それさえ捨てることも構わないっていうね。
うん、だいぶ、その、うん、なんか自分の人生、うん、相手にこう委ねてるみたいな感じ、
う
ん
うん、そうですよね、
うん、
ただこれなんかちょっと重いなとか、
うん、
その男がおらんとあかんのかいって思いがちなんだけども、
うん、
これすごい実は強い女性の歌だと思ったんですよね、
う
ん、というのもこれ曲名もだけど、
うん、
サビの頭もなんだけど全部、
うん、
時の流れに身を任せなんですよ、
うん、
はい、ということはある一時のワンシーンしか切り取ってない歌詞なんですよね、これって。ずっとそうじゃなくて、
うん、
時の流れに身を任せですから、
うん、
こんな時もあるよなっていう、 男性、一人の男性を好きになって、もうめちゃくちゃになってもええわって思う時もあるわ。それは時の流れに身を任せているからという、こう弱い女性じゃなくて、すごく強い女性の歌を歌ってるんじゃなと思ったら、バチバチしびれん、これ。これすごい歌詞よ本当に。
時の流れ身を任せ、
あなたの色に染められ一度の人生それさえ捨てることも構わないっていう、これ俺いかつい曲やなと思いますね。サビの頭ね、時の流れに身を任せて一つ入ることによって、これ歌詞が全部ちょっと意味合い変わってくるんですよね。
まあまあ、まあ、頭入れることによってね、それは変わるだろうな、
変わるだろうな、変わってるんですよ、
ね、歌詞入れ出したら、まあ、
あなたは一生歌は歌わないでくださいもうこの歌詞がやっぱり僕は歌詞が好きなんですよ歌というよりはね、全部歌でというか歌詞でハマるんですよね、これがやっぱすごすぎるんですよね。全部に時の流れに身を任せという歌詞が入ったことによって、弱く男性本位でじゃなくって、実は自分もきちっと強い意志持って任せてるというのは分かりながら生きているぞという
自由気ままな感じってことなんじゃないの。
それがなんかすごいなと思いましたね。これは後でわかるというね、素晴らしい曲だなと思います。あとベタなとこも行こうかなと思って、あのマイリトルラバーのハローアゲイン、昔からある場所 ね、
でしたね。
でこれよく歌われるのがさ、テレビとかで、サビね、記憶の中でずっと二人は生きていける、君の声が今も胸に響くよ、それは愛がさまよう影、君は少し泣いた、あの時見えなかったっていう、ここばっかりじゃん。
まあそうだね、
こっちじゃねえのよ、すげえの。
そこがリフレ
イ、ね、違うのよこれ。2番目のとこがすげえのよ。
2番目
本当はあんま分かんないでしょ
歌詞。
2番目がすごくって、この手伸ばして空に進み風を受けて生きていこう、どこかでまた巡るよ、遠い昔からある場所っていう、このあと、この後の一行が俺めちゃくちゃ好きで、夜の間でさえ季節は変わっていくっていう、この歌詞が超好きなのよ。
夜の間でさえ季節は変わっていく、
暗くて誰も見てないんだけれども、誰も見えないし、誰にも見えてないんだけれども、その時間でさえずっと時は流れていっているぞという、変わっていってるんだよっていう、この見えないところで何かが変わっているんだよ。でその後、雨はやがて上がっていたりなのよ、歌詞が。ほんま、なんなんこいつこいつはすごいで、ま
あまあ、おしゃれな言い回しだな。
ねえ、これはすごいですよ、素晴らしい歌詞ですね。95年ね、
もう一節とかでいいんだよね。
一節で全然いいっすよ。
それで
一節ハマればもうめっちゃすごい。いや、この夜の間でさえ季節は変わっていくって、
まあ、でも面白い、それ
ちょっともう、あのラッパーやったら俺手上げてんでほんま、ふふふふ言うて、
まあまあそれぐらい。
夜の間でさえ季節は変わっていくで、でここちょっと時間空けて、雨はやがて上がっていったなんですよね。これいかつこいつと思って、こいつら。
それ小林たけしが書いてんのかな。
歌詞違います。
違うんだ。
はい、歌詞は違います。まあ作曲はやってるんですけど、違いますね。はい。これはちょっとしびれますね。すごいなと思った。この歌詞は一行だけでささ、もううわって思った。もう最初はなんか流行歌やし聞いとこうと思ったの。聞いたらもういやいや2番目の歌詞やん。すごいのって思ってね。ちょっと驚きましたよ、すごいなと思いました、そして
意外にポップスが多いね結構ね。
僕ロック聞くんだけれども、ロックで僕ドキッとする歌詞あんまないんですよね。まああるはあるんだけど、
まあ、ポップスの方が
90年代とか80年代の歌詞の方が刺さる僕は。徳永英明、恋人っていう曲があるんですよ。知らない
か。好きだね、なんか恋愛っぽい曲。
そうですね、僕好きですね、これもめっちゃすごいのよ、恋人って言ってね、
徳永英明そんな通ってない
の。通ってないですか、あの恋人よ遠い昔に戻ってみないか、知らないですかこれ、くれてゆく空のベールに二人包まれてっていう歌詞があんのよ、これちょっとびっくりするとこがあって、恋人よ遠い昔に戻ってみないかって、まあそのちょっと別れかけみたいな、で暮れてゆく空のベールに二人包まれて風の咲く澄んだ季節を見上げてみないか、もっと高くもっとマイラブ、これ別にいいんですよ、で2番目があって、 恋人よ遠い昔に戻ってみないかと同じなんですね、
うん、
灯り出す淡いランプに二人導かれ、ここちょっとお好きなんですけど、渋滞のあの国道を走ってみないかっていう、このちょっと時間、
渋滞のあの国道を走ってみないか
って、もうここから出ることもできないし、うん、車から、うん、長い時間話したいっていう比喩で、
はいはいはい、
長い時間話そやって言わんで、
渋滞
のあの国道を走ってみないかって、俺これおい出しとんねん、
そう
これすごすぎる、あのいや長く話そうよ誘うときに、
うん、
これ出る、
まあまあまあまあ例えとして
ちょっと
あんまり選ばない、
そうよね、
ところではあるよ
な、海行こやとかやったらわかります、
うん、
ね、ちょっと歩こやとかわかりますよ、
うん、
これ渋滞のあの国道を走、おいいかつおい徳長秀明分けましたけど、あえて
徳永さんが書いてんの、徳と
長秀明を分け、そうですね、
うーん、
徳と長秀明分けさせていただきましたけども、
うん、
これは いかついっすね、やばいよこれ、
例えというか、
そう
が面白いんだ、
徳長秀明巻いて分けさせていただきましたけれども、ああこれは歌詞としてちょっと素晴らしいですね、本当に
か
っこ悪い男が出てて、
うん、
それがもう逆にええっていうね。ここまでさらけ出すっていう、かっこ悪い曲なんよ、これ。
まあ、かっこ悪いよね、うん、その話として。
徳永英明は別の曲で、最後の言い訳っていう曲もあって、これもかっこ悪いけど、かっこええのよ。
ああ。
これもちょっと聞いてほしい。
かっこ悪い感じの方が多いんだ。恋愛の歌詞で。
ああ、まあ、どうですかね。徳永英明はでも、いいっすね。でどっちも曲書いてるし、曲も歌詞も書いていて、どこからやったかな、壊れかけのレディオからかな、
うん、
歌詞曲どっちも書いてんのは、それまでは書いてもらってたのよ、
あ、詞を、
そう、でも自分で書きたいって言って書いてんのよね、どっかかしらから、
うん、
2、3曲書いてもらってんのさ、確かね、
うん、
夏のラジオとか確か書いてもらってるんですよ、レイニーブルーも、
うん、
うん、多分風のエオリアからかな、わかんないけど、まあ、どこから書いてるんですよ、自分でね、
うん、
これはちょっといいっすね、めちゃくちゃいいなと思いました、
はい、
でもあなたもついてこれやつがいいかなと思って、古すぎるし全部、
まあまず徳永英明は知ってはいるけどさ、
恋人は知らないでしょ、でも
恋人は知らないけど、
うん、ミスチル行きましょうよ、
うん、あ、ミスチル、
ミスチル
はまあまあ知ってるね、
知ってるでしょ、まあ、ちょっと古いのと最近のがあるから、
うん、
最近のでいこうか、
おう、
あのアナザーストーリー、
ああ、知ってはいるね、そんなハマってはないけど、
いかつなかったこれ歌詞、
お、歌詞が、
歌詞いかついよこれ、
うん、
このこれもかっこ悪い男の話なのね、
まあミスチル多いよね、
かっこ悪い、うん、まあちょっと本当は全部言いたいんだけど、サビだけね、
うん、
ごめんねって言葉君は聞き飽きてるんじゃないかなっていう、うん、謝り倒すような男は何度も何度も言われても、うん、全部なんか約束破ったりとか、
うん、
ね、どんな風に言えば優しい君は戻ってくるかなって呆れてんのよ、
うん、
彼女がね、
うん、
よく出かけた公園をバスは今通過中、いつかの君が横切るっていう、
うん、
震えるしかない、もうこの歌詞は
どこへ、何
いかつすぎる、よく出かけた公園をバスは今通過中って行ってるか帰ってるかしてんのよ、
うん、
そこでいつかの君が横切るっていうのは、うん、これおそらくだけれども、ある時、
うん、
このバス乗らんと2人で歩いて時間かけて帰ろうかって思った日もあったんじゃないかなと思ったの俺は、
うんうん、
だから仲いい時のいつかの君が横切るみたいなことなのかなと思った、
うんうん
うん、ね、でその次、
はい、
記念日を携帯が知らせてくれて、そんな時ばかりうまく立ち回って誇張をして言えばそんな感じだ、はいはい、君にしてみればっていう、あの何もしてない男をこんな4行で4行で表せられるって俺最短ちゃうんこれと思ったの、
うんうん、
かっこ悪いというのね、まあ、
生活感出るよね、
最短で知らしてるっていうね、
うん、
これはちょっとすごっと思いましたね、
まあ確かにこの辺の歌詞のやつはなんか日常っぽいの多かった気がする、
ね、そうですよね、
うん、
で一番最後なの俺がいっちゃん好きなのは、うん、夢とか理想とかおもちゃみたいにまだ思ってるかなっていう、
うん、
でこの人はギターをずっと弾いてるのよね、この男の人はね、
うんうんうん、
で、まあ、多分アーティストになりたいとそんなのよ、
まあまあ売れてないミュージシャンみたいな、
ね、夢とか理想とかおもちゃみたいにまだ思ってるのかなっていう、うん、分かり合うなんてそう簡単じゃないのは分かってるよと、
うん、
ごめんねって言葉君は聞き飽きてるんだろうけど、うん、誤解が生じないように簡潔に伝えられるもんかな、この後なの、
うん、
君と生きる毎日がなんだかんだ言って嬉しい、そう君の笑顔とともにっていうのが2回続くの、そう、うん、君の笑顔とともにっていう、うん、やばいよねこれ歌詞これやばいよ、ずっと
結構
言い訳して、
うん、
ね、夢とか理想とか思ってたら思ってるんかなみたいな、うん、もうちょっと頑張りたいんやけどね、でも分かり合うなんて簡単なの分かっとんねんと、
うん、
でごめんごめんって謝る、聞き飽きてるんでしょ、
うん、
で誤解が生じないように本当におもちゃじゃなくって本当に夢やねん、ほんまに理想やねんっていうのを伝えられないもんかなって、
うんうん、
それは一回置いといて、
本気度をね、
一回本気で伝えたい、うん、でもそれは一回置いといてくださいと、その後の君と生きる毎日がなんだかんだ言って嬉しい、そう君の笑顔とともに、そう君の笑顔とともにっていう、
おー、すごいシンプルな感じだね。
これどっちなんて思うの俺。
ほう。
二つあって、
うん、
君に伝えられないもんかなって言って、うん、でも一回全部置いといて、でもほんまに全部ひっくるめて、そうでも君と生きる毎日がなんだかんだ言って嬉しいんだよって言うてんのか、
うん、
それともごめんねって言葉は聞き飽きてるから、
うん、
言いくるむために君と生きる毎日なんかで嬉しいんだよ、誰かしてっていう女の子に対して言うてんのか、本当にどっちなんこれ、
いやいや
って思ってんの、
その後者の方あんま
どっちっていう
つかない気するけどな、
そんなことはないよ、やっぱりクソな男って、
うん、
ごめんごめんって言って、でもお前がすっきゃねんって言うじゃん、
うん、
まあ例え最悪やけど、うん、DV した後にごめん、まあまあまあ、でも好きなの可愛いんだお前がって言うじゃない、俺それなのかなっていう、金貸して、もう貸さないよ、だって返しても貸しても返ってこないじゃん、いやお前がすっきゃねんって言ったらもうみたいな、それなんかって思ったりとか、だってずっとむちゃくちゃな話だから、
DV、うん、男の歌かもしれないわけだ、
DV じゃないけれども、うん、何を言ってでも、うん、もう
変わらないから、
ね、変わらないダメな男だって分かられてるよねって、
うん、
でなんて伝えたらこれほんま夢、まあ、もう君と生きる毎日がなんだかんだ言って嬉しいんだよって言って喜ばしたら、
うん、
ちょっともうちょっと自分のアーティスト人生が伸びるなんて思ってんの、
うん、
っていうちょっとんっていう目で見る時もあるし聞く時もあるしともすれば本当に、
うん、
なんだかんだギターやって、うん、アーティストって言うてるけど、なんかこういう
それはどうでもいいというか
置いといてグダグダなんか喋ったりむちゃくちゃやってる、うん、この君と生きる、まあ、毎日がほんまに嬉しいんやっていう、うん、一人で言ってんのか、でもこれ二人に、うん、二人でいる時に彼女に向かってなんか目的があって言ってんのかとか、
う
ん、このどっちにも取れるこの最後の歌詞、
それタイトルなんだっけ、
アナザーストーリーなの。
だからどっちもっていう意味かもね、じゃあ。
いや、どうなんでしょうね。
もう一個ってことね。
僕としては、
違うストーリーがある
とでしょ。僕としては、
うん、
その生死、
うん、
その二人との間のね。
うん、
で、二人との、その正しいストーリーがあったとして、
うん、
こんなんがあって、こんなんがあって、こんなんがあったよね。その裏で実は空っぽで何も考えてない自分という意味でアナザーストーリーじゃないかなと思ってる。
二人の話の、男自身だけの話ね。
何でもない二人の恋の物語の裏話っていう、誰も興味ないでしょうけど、
うんうん、
こんなやねん俺ってっていうアナザーストーリーだと思ってる僕は。
うんうん
うん、
だからどっちかっていうと本音暴露的な感じかな。
そうね。裏か。嫌な言い方するとね。
アナザーストーリーで裏かになっ
ちゃう。裏かやなって思う感じ。まあ、例えとしてね。
まあまあまあ。
じゃあこれは素晴らしいなと。ミスチルで一番好きな歌って何って言ったらすごい悩むと思うの、ファンって。
まあ多いからね。
あれとあれと、いやでも選べられんよって僕は言われたらこれって絶対言えんの。
うん、
ロードムービー。
ああ、古いやつだね。
2000年とかかな、
うん、
もしかして。あのね、これがナンバーワン。ぶっちぎり僕の中では、
まあ、まあ確かに人気はあるかもな。
あ、そうっすか、
うん、
まあ簡単に言うと、
うん、
後ろに彼女のして、
うん、
でオートバイで走るんですよね、
うん、
ちょっと寝ぼけてると、
うん、そんなシンプルな感じ、彼女がね、
そう
映画のみたいな、
寝ぼけてで、うん、ほんの少しだけ急いで月明かりが誘う場所へっていう、
うん、
でこれさ まあ歌詞もとんでもなくすごいんだけど、うん、いろんなこと隠されてるな感情がって思ったの、この歌詞を読みながらね、
うん、
普通に見たらばなんか、バイク走らせて、うん、で後ろに女の子乗せてぐーっとなんか静かな道をバイクで運転してるけど、
うん、
その中であこのことはいろんなことあったなーって思い出す歌って思ってる人が多いかもしれないですよ、
うんうんうん、
多分ね、
はい、
だけれどもこれって俺最悪な歌やと思ってて、
うん、
もう一寸先は闇っていう別れが近いカップやと思ってんの、
うん、
普通に思ったらさバイク走らして背中に彼女がふと抱きしめてるみたいなちょっと寝かけてるっていう、うん、これいい話じゃん、
うん、
だとしていやこれは違うと思ってて
爽やかな曲調なイメージだしね
それも僕は桜井さん各社じゃないかなと思ってる、
うん、
その嫌な曲っていうのを、
うん、
あえて爽やかにという、まあ、
皮肉っぽい人が多い、
そうそうそうあるからね、
うん
うん、でいいとこで言うとねカーラジオもなくそしてバックもしないオートバイが走るただ君のぬくもりをその優しい体温をこの背中に抱きしめながらこれいいですよね、
うん、この辺は全然皮肉っぽくない、ねうん、
だし汗ばむ季節君がふと見せてくれた情熱ファミレスの裏の野良犬が見てたキススカートの裾を濡らし走れたあのビーチハウス、
うん、
そんなシーンを道連れにしてこれもいいじゃん、
うん 思い出だよね、
いい思い出ですよね、
うん、
これはいい思い出じゃねえんすよ
前振りなの
そうそうなの最後の言葉を思い出してください、
うん、
スカートの裾スカートの裾ですよ濡らし晴れてたあのビーチハウス、
うん、
あのシーンを道連れにしてって言ってるんですよ、
うん、
道連れっていい言葉で使わない、
まあ、あんま使わないね
そして、うん、この汗ばむ季節と歌詞が始まる前のとこ、
うん、
泣きながら君が見てた夢は何を暗示してるの、うんカラスが飛び交う空にモノクロの輝く虹、うん、誰も笑ってやしない動物園、
うん、
ちょっと暗い
なんか悪い夢みたいな
そうですよね、
うん、
その前へもっと行くと、
うん、
カーラジオもなくっていうねその優しい体温をこの背中に抱きしめながらって言ってる前ね、
うん、
今も僕らにつきまとういくつかの問題、
うんうん、
時の流れに少し身を委ねてみようこの道の上のどこかにあるはずのゴールラインそんなビジョンを道連れにしてって言ってるんですよこれも、
うん、道連れ
してねでこの後なのこれなんでこのいい悪いいい悪いいい悪いなんだろうと思ったの、
うんうん、
ずっとね、
うん、
テレコなってる、
うん、
いい悪いいい悪いいい悪いいい悪いって言って順々なっている、
うん、
この答えが一番最後になるの、
うん、
街灯が2秒後の未来を照らしオートバイが走る要は真っ暗な中で街灯が照らしているポツポツポツポツとある街灯があって、
うん、
自分が進むぐーっとつねたら、まあ、パッと照らす、ね、パッと照らす、はいはいはい、パッと照らすとかあるのよ、うん、だから暗い明るい暗い明るいなのよこれって、
うんうん、
街灯が照らしてるからね、
うん、
街灯が照らせないところに行くと暗くなる、
うん、
明るくなる、
うん、
暗くなる明るくなるっていうのを歌詞でやってんのよこの人俺天才かと思ったわ桜井、
はい、
いや桜井勝利分けさせてもらいますけれどもあえてね
いい
俺これ気づいた時に、
うん、
ド天才やんって思ってただ最後、ね。明るいとこなんだけど、
うん、
道連れにしてたから、
うん、
ちょっと暗くなってるの、明るいとはいえ。
ああ、なるほどね。
そう。そして一番最後。で、あ、街灯が2秒後の未来を照らし、オートバイが走る。
うん、
等間隔で置かれた闇を超える快楽に、また少しスピードを上げて、もう一つ次の未来へって言ってんのよ。
うん、
俺はこれ、良くない未来が待っていると、ちょっとここの、歌詞でもって、訴えてるという、隠してると思っている。
うん、
男の方は、まあ、運転しながら、彼女とのいい思い出を出しながら、だけれども問題ってあるよな、
うん、
っていう。で、いい思いを道連れにしてたから、
うん、
やっぱちょっと悪く思ってるかなと思うのよ。
まあまあまあ、そうかもね、うん。問題があるっていうのも最初に言っちゃってるしね。
そうそう。しかも一番最後、闇を超える快楽にだから、
うん、
やっぱちょっと良くないのよ。でそこで
楽しんでる感じするけどな。
そうね。で、
うん、
また少しスピードを上げてっていうのは僕は楽しかったらば、
うん、
スピード落とせばいいと思うの、
うん、
時間をもっと長くやりたいから、
うんうん、
この時間が一生続けなんて言うからね、
うん、
少しスピードを上げるということは早くされと思ってんのよ、
うん、
この出来事自体がね、
うん、
このオートバイで移動している早家つけ早目的地つけって意味でスピードを上げてだからもう一つ次の未来へだから、
うん、
この男はもう一つ次の未来へというところでもう決心したんちゃうかなと思ったの、
うん、
だから別れようみたいな、
うんうん、
グッと握ってスピード上げるということは、
うん、
なんか決意したという、
う
付き合ったままやったらスピードを上げる必要がないのよ。ギュッと握るということは何かを決意した、うん、ということはこれ別れが待ってるんじゃないかなと俺は思ってるのね、
う
ん、闇を超える快楽ですから、
うん、
別れてまえって思った時ってちょっと気持ちいいと思うのよ。
まあまあまあ、
まだ分かったことないから分かんないんだけれども、うん、決めた時ね。だからこれはいい悪い、いい悪いというのは自分が今走らしている街灯の下、うん、そして次2秒後の未来っていうこの、自分に指している光と闇というのを表していて天才やん、うん、ほんで最後スピード上げるということはこれはもう決心したという、
うん、もう道連れにしていくんだ。そう全部
いい思い出もね、
うん、
天才ですあざいますっていうね。だから、はあ、ロードムービーっていうのは、
うん、
歌詞で情景を見せているというね。
まあまあまあそうね。
これはもう歌詞の、しかも歌詞のほんまの歌詞じゃなくて、
うん、
歌詞の並びで光闇光闇っていうので、
うんうん、
あ暗い闇の中を街灯がこう桜イカズトシ、桜とイカズトシと分けさせてもらいましたけれども天才、大天才、すごすぎるマジで。
あでも どっから考えたんだろうなと思うけどね。
すごいよね。
最初からこうしようと思ってたのか、
いや分かんなっちゃったのか分かんないけど、
うん、
俺はもう震えたもん、
うん、
天才すぎて、
まあ、そう聞いたらすごい気するわ、ね、
でしょ、
うん、
ちょっと最後ちょっと短くしますと、
はい、
長くなっちゃうんで、
うん、
新しめですけどドレスコーズ
急に、
うん、好きなの。
新しくなったね。
島良平さんがね、僕は、うん、スーパースーパーサッド、
ああなんか言ってたね前も、
すっごい好きな歌詞なのこれ、
うんうん、
もうここ天才、
うん、
島さんもね、
うん、
スーパースーパーサードっていう歌詞を頭にちょっと入れながら聞いてほしい、う
ん、
もう最初からすごいんだけど、
うん、
ハローアローンから始まるのよ、
うん、
すごくないもう、
うん、
こんにちは孤独って、
うんうん、
一人っていう天才孤独に挨拶してるんですよ、
まあいいね、うん、
これ孤独に挨拶してるってのは寂しすぎるからなんですよ、うん、孤独にすらハローって言うてもうてるみたいな。
まあまあもう
もう天才じゃんもう天才なん、うん、っていういきなり天才、
うん、
やばすぎん、孤独に孤独にハローって言っちゃってるっていう、
うん、でちょっとインフレの感じある
し、ね、そうなの、うん、そして冷めたモーニングっていうね、
うん、
冷めたモーニング、いつものモーニングが冷めてたらば冷めたモーニングなんて言わないんです、
うん、
彼女がおって二人の時はあったかかったのよ、
うん、
冷めたモーニングですからね、
うん、
冷めたということはもしかしたらあったかかったのかもしれないっていうね、
うん、
ってことはやっぱり寂しいのよ、
まあ、かか
で心だけじゃなくって生活も少し変わっていってますよという意味もある、
うんうん、
でぐーっと始まっていきで、僕には全て、君には最後、泣くのは冷める、夢の瀬戸際、ほどけないくせに忘れてなんてできるはずがないけれどっていう、まあ、ちょっと未練たらしく、
うん、
男がずっと彼女と、まあ、別れんかったよかったらな、何かあったら変わってたんかなみたいな思いを吐露していく、
うん、
その後です。イエイって言ってんですよ。イエイイエイイエイって、
うんうん、
え、寂しかったんちゃうみたいな、ちょっとハイになっちゃってる、
ハイに、
うん、イエイイエイイエイ、歌には2つあって、それは僕も知らない歌と、ただただ君との日々を思い出すためだけの歌っていう、
うん、
それが家家家から始まってて、
うん、
はい天才やばすぎる、ほんまに全部すごいこれ歌詞として、
うん、
でさよなら僕の、僕よりずっと大切な人、うん、僕のすべてよっていうその後言ってんですよ、
うん、
むちゃむちゃもう相手大好きで、
うん、
でこの後の歌詞が好きなの僕、
ほう、
君の言うことでわからないことは何一つなかったよっていう、
うん、
ちょっともうすごいなこれあれですね、今和の京志郎の君が僕を知っているっていう歌があって、俺もそれ大好きなのよ、
うん、
何があったって君が僕を知ってるから大丈夫っていう、まあ、簡単に言うとその歌詞、
うん、
それにちょっと近いというか、そういうぐらい大事な人と別れてしまったっていう、
うん、
ちょっとだから君が僕を知ってるの先の曲やなと思ったの、
うん、
大好きで、
はいはい、
自分より自分のこと知ってくれているで、うん、僕なんやったらもう君が僕の味方やったら何でもええって思ってるぐらい仲良かったのに別れてしまった、
うん、
僕よりずっと大切な人、僕のすべてよ、君の言うことで分からないことない一つなかったんだよ、うん、いえいえいえ、さあ歩き出そう、この後、
うん、
さあ歩き出そうの後ですよ、
うん、
ハローアローンってまた孤独に挨拶してるんですよ、
うん、
それが2回続き、
ほう
やっとそこで出てくるのスーパーサッド、スーパースーパーサッドっていう、う
ん、はいはい、
むっちゃ寂しい
タイトルがね、
そう出てくる、うん、最後にね、うん、笑っちゃいます天才すぎて、うん、やばやばすぎる、
いやまあまあ
ほんまあ、もう何回も例えとして出しますけど、
うん、
ダークナイト一番最後にタイトル出るみたいな、ダークナイトドーンみたいな、
はいはい、
一番最後やんタイトルっていうね、
まあまあ手法としてはね、
ね、
そうかもしれない、
こんにちは孤独、こんにちは孤独、すごくすごく寂しいって
、うん、
や
っぱすっごい、だから
天才、大天才、
シンプルなあれだけどね、
かっこ悪いね、
感情の
そう
あれなんだけどね、
かっこ悪い
表し方なんだけど、
もう好きよね島良平ドレスコースね、
まあまあまあ、
うんっていうね、まあちょっといろいろね本当はもっとあるんですけど、ちょっとこんぐらいとか長くなっちゃうんで ね、
寂しい系が多いイメージ、
ちょっと今何分撮ったと思います、じゃあ当たってみて、
30分ぐらいはやってるね、
うん、43分
マジか
好きすぎて歌に救われてます、
長
歌に救われてます本当に、うん、いやビッケブランカさんとか入れたかった、大好きだからずっと聞いてるから、だけどあの好きすぎてビッケさんだけで終わりそうやから、ちょっと今はね、次会った時のために撮ってますけれども、やっぱすごいね、でもその中でやっぱ徳永英明ですよね、恋人、
おお、それなんだ、
のあその
特に、
うん、
今日言った中でも言いたいのは、
やっぱり一緒に長くいたい大喜利で、
うん、
俺これが一本やと思うわ、
いやその渋滞、
そう渋滞のあの国道を走ってみないかって、これやばいね、出てくる、これ俺一生かけても出てこないわこの大喜利の答え、
まあ車乗らないしね、
そういうことじゃないのよ、
うん、
なんじゃこいつ大喜利だって別に誰も何もしないけど答えるでしょ、すごいよねこれ、歌詞としてやっぱすごいよ、他にもすごいんだけど歌詞はね、
うん、
その中でも僕はこの2行1行かこれ言えない、
うん、
外歩こうやとか、
まあ、変わった歌詞書くのかな、そもそも、
うん、どこどこ行こう、まあ壊れかけのリリオなんてね、
ま
さにそうですし、
すごい変な歌詞だよな、
ね、
タイトルも、うん、
マス言えるこれ、
うん、
渋滞のあの国道を走ってみないかです、やばすぎ
何回
言
う、何回言うんだ、
まあ、震えるわほんま、まあ、カムフラージュもそうですけど、
は
あ、まあまあ、やばいな、やばいっすね、
そう、うん、改めてね聞いたら違く聞こえるかもしれないね、
まあロードムービーなんてすごすぎるし、まあ、ちょっとまあ聞いてそういう風にちょっと歌詞を読みながら、うん、あれこんな風に考えながら、
うん、
このアーティストは歌ってるのかな作ったのかななんて思いながら、僕あの曲の前に人が立ってると思って聞いてるの、
ほう、
例えばこのロードムービーやったら、
うん、
ロードムービー聞いてる時に作ってる桜井さんがいると思いながらあの聞いてるの、
作者の意図を組むみたいな、
組むというよりは、
うん、
そのこれロードムービーと桜井さんが俺にっていうか聞いてる人に語りかけてるみたいな感じで聞いてるの、
うんうん、
目の前にいるように、
うん、
歌ってるんじゃなくて、
うん、
あの聞いてほしい何か話があって、うん、
それを
歌にしてるだけみたいな、
うんうん、
伝えたいことはあるんだけれどもみたいなね、うん、まあ歌手と歌詞ね書いてる人が違う時はあるけれども、うん、基本そう考えてるのよ、だからそれにあん時寂しいって言ったけど、うん、寂しいの裏返しでこういうこと実はこの人思ってたんじゃないかなって聞いた時にね、
うん、
えぐって思っちゃうっていうね
いやまあ分かったよ、
日本の曲って素晴らしいです本当に、
うん、まあね、
新しい曲もね、
言葉
古い曲
もね、ちゃんと理解してたらね、
そう聞いてほしいなとそう思いますっていう話でした、以上です、はい、でした、
でした。